耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第972回11月13日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。余談ですけど、僕の誕生日11月29日、いい肉の日なんですけれども、そこで僕27歳になってしまいます。さて、今回はですね、新刊 JP でも大好評のルールシリーズの新刊のご紹介です。このルールシリーズ、今まで当たり前だけどなかなかできない褒め方のルールから、当たり前だけどなかなかできない33歳からのルール、当たり前だけどなかなか作れないチームのルール、こういったものを紹介してきました。そして今回のタイトルは、当たり前だけどなかなかできない25歳からのルールです。はい、25歳、僕はもう過ぎてしまった視点なんですけれども、20代のビジネスパーソンに向けたルールの本です。まあ、20代での仕事の取り組み方とか、あと人生の生き方を指南してくれています。どのような20代を過ごすかによってね、その後の30代40代の人生が大きく変わってくるんだそうです。20代というのはですね、社会人としてはまだまだ若いのでね、まあ、学ぶこともたくさんあると思うんですけども、現役で20代の皆さんいかがでしょうか。では紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、飛鳥出版社より出ております吉山由紀著、当たり前だけどなかなかできない25歳からのルールという本です。著者の吉山由紀さんは、大学時代にはベンチャー企業の創業運営に参画していたんだそうです。そして大学を卒業後は、大手通信事業会社にて新規事業開発をメインで担当していました。各種プロジェクトマネージャーとしてね、活躍したんだそうです。その後、教育人材コンサルティング会社の取締役、代表取締役を歴任し、独立して株式会社ハイブリッドコンサルティングを設立します。ここで年間200日を超える企業団体での研修講演をはじめ、業務改善プロジェクトコンサルティング、また大学や観光庁からの受託プロジェクトなどを手掛けています。こういった活動がテレビ、ラジオ、新聞、雑誌などなど、多数のメディアからね、取材を受けていまして、過去50以上のメディアで取り上げられて、NHK 教育テレビの目指せ会社の星という番組では複数回にゲストとして登場しています。さて、そんな吉山さんが書かれた今回の本、過去に紹介したね、ルール本と同じく、10章構成100個のルールで成り立っています。小タイトルだけね、今ちょっと読み上げますと、第1章、これからを変える生き方。第2章、成功体質に変わる生活習慣。第3章、後悔しないキャリアのルール。第4章、同期と差がつく仕事のルール。第5章、スムーズにいく上司と部下の接し方。第6章、無理せず敵なしコミュニケーション。という感じでね、まあ仕事とか人生設計についての、ルールから始まりまして、最後4章、第7章、大人の衣食住のルール。第8章、全力を挙げた遊びのルール。第9章、お金の使い方、貯め方のルール。第10章、本当に大切にしたい人々に。というね、まあプライベート寄りの、まあこの人生における大切なことをね、吉山さんが教えてくれています。何でもね、吉山さんも20代の頃は上司に怒られたりとか、プレゼンがうまくいかなくて、まあクライアントからボロボロの評価を受けたりとね、やっぱり失敗の連続だったんだそうです。そんな、ご自身の経験をもとに、今悩んだり苦しんだりもがいている20代に、100個のルールから、まあ、1つでも答えが出るようにという思いで書かれていますね。20代をどう生きるかが、まあ、その後の人生を左右するというふうにね、言われているんですけれども、皆さんもね、やっぱりその生き方に悩むのってね、20代でやると思います。僕もね、20代後半ですけどね、たまにやりますよ。20代前半の時はよくやりました。というわけでね、そういう人にはぜひ読んでほしい一冊です。ではですね、本の中から、仕事についてのルール、自分に与えるべき成長痛、これを抜粋して読み上げたいと思います。今から2つの質問をするので、紙と鉛筆を用意してほしい。質問1。今の仕事において、楽しいこと、面白いこと、やりがいは何だろうか。何個でもいいから、箇条書きにしてみよう。質問2。今の仕事において、楽しくないこと、面白くないこと、不満は何だろうか。何個でもいいから、箇条書きにしてみよう。人間はプラス面よりマイナス面にフォーカスしてしまう傾向があると言われる。どちらかといえば、楽しくないことや不満についてはたくさん出たのではないだろうか。僕も20代前半、ちょうど転職をする際に、 自分の棚卸しの意味を込めて書き出してみたが、自分に対しての不満があまりにも多かった。これらを改善しなくては、このままだとやばい、そんな心境になった。また改めてあなたが洗い出した楽しくないことや不満を見てほしい。自分に対する不満が多いだろうか、それとも他者に対する不満が多いだろうか。他者に対する不満が多いと答えた人は、今一度振り返ってみてほしい。他責にすることは簡単だ。もちろん環境面や会社の制度上どうしようもない悩みもあるかもしれない。ただ責任を他者に転嫁していては何も前進しないし、待っていても何も変わらない。思考がストップした状態だ。だから辛いとは思うけど、一度自分のせいにしてみてほしい。あなたがやらなければ結局何も変わらない。そして不満や悩みは一生払拭できない。いきなり100歩先の話をやるのではなく、一歩先の話だ。力まずできることから着実にやればいい。そうすると、どうせ無理という諦めモードな自分はあなたの中からいなくなるはずだ。どうせ無理なことは一つもない。他人との勝負ではない、自分との勝負には痛みを伴うものだ。それを成長痛、必要条件だと解釈することで、なりたい自分に会える可能性が広がるはずだ。はい、というわけでですね、成長痛という例えだったんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。おそらくですね、20代後半から30代の人はですね、なんとなくこう分かっていることが多いんじゃないかなと思います。20代の頃、特に前半ね、社会に出たばっかりの時ってね、結構いろんな痛みを伴うと思うんですよ。でね、今回の吉山さんの言葉で皆さんぜひ覚えてほしいのが、ま、他人のせいにするのは簡単だよと。一度自分のせいにして考えてみて、まあ、その痛みを伴ってね、乗り越えてほしいという。これはね、非常に重要なことだと僕も思うんですよ。皆さんね、これ20代前半の人わからないかなと思うんですけれども、まあ、ぜひ体で実感してほしいと思います。やっぱ成長痛はね、体で感じるものですから。ではもう一つ、大人のルールというところのね、ページから、今のところはやらないことを決めるというルールをご紹介します。まず質問。あなたがこれからの人生の中でやりたいことを洗い出してみてください。では2つ目の質問。ではそのやりたいことの中から優先順位をつけてみてください。どうなっただろうか。世界を旅する、結婚する、マイホームを購入するなど、できるできないは別としていくらでも出てくるだろう。一方で優先順位をつけるとなると迷ったのではないだろうか。要するに、やりたいことはやらなくてはいけないことではないため、なかなか優先順位をつけることが難しいのだ。なのでやりたいことの中でも切り捨てられるもの、やらないと意思決定できるものはどんどん削っていくことも大切だ。僕の周りに同じことを聞いていると、お金も時間も膨大にかかるから世界一周旅行はやらない、子供を産みたいが仕事も面白いし自分の時間も大切にしたいから今は作らない、というように、やりたいけれど今はやらないというものが出てきた。ここで大切なのは、やりたいことを捨て去ることではない。20代のうちはマイホームは購入しない、貯金が300万円貯まるまで婚約しない、都心に住んでいる限りは車の購入はしない、というように、期間や条件を限定してやらないことを決めてもいいのだ。というのも、最初からマイホームは買わないなどと決めつけてしまうと八方塞がりになる。その結果、息苦しくて継続できなくなったり、変化に対応できなくなったり、本末転倒だ。経済的に余裕ができたり、金利が変動して購入した方がお得な場合も出てくる。ルールを遵守しつつ、ある程度の余裕を持ち合わせておくとバランスが取れるものだ。願望を願望で終わらせないで生きよう。ただ優先順位と実現の時期についてはしっかり考えておくことが大切だ。夢は水面下であっても持ち続けよう。はい、というわけでね、二つ目のルール、今のところはやらないことを決める、ご紹介してきましたけども、いかがでしょうか。これはですね、僕 できてないんじゃないかなと不安になってしまったルールです。やりたいことってのがねあっても、僕はどっちかというとすぐにね、あ、そんなもの自分にはできないな、無理だなと思ってね諦めちゃうことがね、やっぱりその20代からずっと多かったんですね。まあ今のうちに27歳でやりたいこと、30歳でやりたいこととか、35歳でやりたいことっていう、優先順位とかね、内容をきちんと考えておこうと思います。皆さんはいかがでしょうか。今回のね、当たり前だけどなかなかできない25歳からのルール、もちろんね20代の方におすすめなんですけれども、社会に出てねもう1年ぐらい経った人はねすぐ読んでほしい本だと思います。で、25歳を超えてしまった僕と同じような方、意外とねできてないルールってあったりしますからね、不安がある人はですね、またフレッシュな気持ちでこちらの本読んでみてください。では書籍情報です。当たり前だけどなかなかできない25歳からのルール、吉山雄貴著、飛鳥出版社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。僕は今ね26から27になろうとしてますので、なかなかねいい時期にこの本あったかなと思います。後ろをね振り返ることができました。僕はですねあんま30代になるの怖くありません。というのもね20代の頃あんまりね若さに任せてはっちゃけたことしてなかったのでね、まあ30代になって、まあ年を経るごとにかっこいい男になっていければいいなという未来への希望がある状態です。というわけで、まあ30代になっても皆さんはぜひこのラジオを聞いてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、上田さん大好き石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんで笑ってるんですか。
いや上田さん大好きっていうなんか入り初めてだった。
まあそうですよね。
上田渡さんですよね。
はい、そうです、はい、というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちらでございます。
脳が良くなる耳勉強法。はい、2回目の紹介かな。
そうですね、実はですね、このフィービーで耳勉強法がですね今1位なんですよ。
あ、オーディオブックのランキング1位、
ランキング1位なんですよ。で、まあ、はい、これはさらに皆様に聞いていただきたいなということで、またプッシュさせていただきたいと。
はい、
はい、でちょっと聞いたんですけど、
はい、
矢島さんが
読んでます
ね。
だから上田さんの本が1位になったことも嬉しいけども、はい、自分が読んでいるオーディオブックが1位になったこともこれまた嬉しい。
ああ、なるほどね。
いや、いい本に出会いましたよ、上田さん、ありがとう。
で、まあ、ちょっと今回はですね切り口変えて、はい、特典がなんかあるらしいですね。
はい、僕と上田さんの対談音声なんですけれども、
は
い、
こちらは本の方にはないオーディオブック、
オリジナルの、はい、まあ、手前味噌で恐縮ですけども、は
い、いえいえいえ、
まあ、僕と上田さんがおすすめのオーディオブックについて語り合うというですね。
ほ
ー、まあ、僕と上田さん、まあ、結構親しい間柄なので、
はい、
できるだけフランクにならないように皆さんのお役に立つように頑張って収録
そこはちゃんと真面目にやってます。
真面目にやりました、まあ、ちゃんと真面目にやりました。
まあ、実際上田さんって、まあ、一言で言うとどんな人です。
決断が早い人だと思います。
お、
一番最初に会った起業家が上田さんだったので、
はい、
やっぱりその起業家ってのは決断早いっていうのが条件の一つなんだな
と。あ、まあ、最近ちょっとメディアとかにも出始めておりますので、
はい、
で実際ここの対談でね上田さんがどんな人なのかっていうのを興味ある方はぜひぜひ聞いていただきたいなと思うところですね。
はい、まあ、日本のねオーディオブックの第一人者が語る、はい、まあ、オーディオブックの入門書と言っても過言ではない一冊です。
ですね、
ちょっと上田さんと親しいからかゆいな。
いやではですね、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。
ちょっと深いい話をするとね、
はい、
僕収録終わった後にね、上田さんにね、はい、個人的に電話でありがとうって言ったの。したら上田さんが、ありがとうって返してくれたの。
上田さん大好き。